ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
2月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからはコーステ FM 上田光平がご案内してまいります。さて、今月も、市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り今月もゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
2月に入ります。
はい、
あっという間に。
そうですね、つい最近年が明けたのかななんて思っていましたら、
はい、
もう2月なんですね。
2月ですね、はい、
もう節分とかね。
そうです、暦の上では春のスタートとかね。
そうですよね、
はい、少しずつ季節は移り変わっていきますけれども、
そうですね、
いつも通りワンヌマをお届けしていきたいと思います。今日もゲストをお招きしてお話を伺っていきます、はい、今回のゲストです。フラメンコ舞踊家の久保田春菜さんです。久保田さんは去年の7月、フラメンコの本場スペインで開催されたフラメンコのコンクールに出場されまして、準優勝という快挙を成し遂げられました、う
ん、素晴らしい、
はい。去年10月に帰国されました後、市民文化センターでの帰国記念公演や文化庁の巡回公演など精力的にご活躍でいらっしゃいます、
はい、
フラメンコ舞踊家の久保田春菜さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もそれぞれ3人特別応接室で距離を取って収録進めてまいります、はい、その模様皆さんにお届けしていきますが、いつも通りよりしげ市長から久保田さんにね質問をしてまいりますので、
はい、
はい、順番にお答えいただければと思います、はい、早速最初の質問からいきましょうか。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、お願いします、
昨年の10月なんですけど、まさに今この、ラジオの収録をしていますあの特別応接、こちらの方で表敬訪問をしていただいたところでございまして、コンクールでのですねご活躍、このことについてですねご報告をいただきました、改めてですねワンヌマの、ね、リスナーの皆さんにですねこの快挙ですよね、まさにその快挙をお伝えしていただきたく、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきました、まずはですね昨年の7月にスペインで開催されたコンクールのこと、こちらの方について教えていただけますか。
はい、去年の7月にスペインのセビリアで開催されましたコンクルソ・タレント・フラメンコという30歳未満が出場するコンクールで準優勝させていただきました、
はい、
こちらのコンクールは、3部門ギター、歌、踊りの3部門ある中で、うん、舞踊部門の方で準優勝させていただいたという形になります。コンクールの予選はコロナの影響もあってビデオ審査で行われたんですけれども、うん、舞踊部門には5名進出いたしまして、私の他にはスペイン人3名、そしてフランス人1名というメンバーで、スペインでも活躍するプロの踊り手さんもいる中、私は挑戦者の気持ちで臨ませていただきました。決勝が開催された時にはまだコロナの影響もあって劇場、そしてタブラオというフラメンコを見せるショーレストランも営業中止が続いておりまして、スペイン人でさえも舞台に立つことができない環境の中、こう決勝の舞台で踊れることの幸せを感じながら本番を迎えました。
ねえ、本当に様々なプレッシャーもあるし、今までとやはり状況も違う中で活躍されてきたっていうことですよ。準優勝
ですよ、しかもプロの、もうバリバリのプロの皆さんと相対して挑戦時チャレンジャーということでね、
臨
んだっていうことですよね、まあ、まさにアウェーの中で、はい、いやすごいな。
独特の緊張感っていうのはやっぱり終わりですよね、当然。
そうですね、まあ、特にあの本番の前はもうまずは自分自身がこう風邪をひいたりコロナにかからないというところから、結構いつもとは違った緊張感というのもありました。
そうですよね、もうただでさえ緊張感がある中においてもさらにプラスアルファ、
そうですね、
特にヨーロッパがねなかなか、コロナあの日本以上に大変な状況でしたもんね。
そうですね、スペインは一時期あの世界で一番感染者が多かった時期などもあって、本当に日本の友人などからも大丈夫という心配の声もたくさんいただいている中ではありました。
まあ、そんな中で次の質問いきますけれども。
そうです、
ね、市長、
はい、今聞いただけでも本当に大変な中ですよね。こんな中でもう本当に素晴らしい結果、 はい、このようなものをですね出されたということは相当な精神力があったのではないかと、うん、そういうのを持っていなきゃとても無理じゃないかなって考えさせていただきました。
はい、
まあ、相当鍛錬をされた結果ですね、まあ、ある意味において強い精神力が養われてきた、そのように考えさせていただきますが、そもそも久保田さんがなぜフラメンコ舞踊家になったのか、ね、そのあたりのところがまず聞きたいですよね。
はい、はい、私はですね、母が沼津でフラメンコ教室を主催しておりまして、
はい、
その母の下で2歳からフラメンコを始めました。
うん、
まあ、なので始めた時の記憶というのは全然私の中には残ってないんですけれども、
はい、2歳ですもんね、
エリート教育ですよ。
それで大学ではですね、まあ、舞台を作ったり裏から支える仕事がしたいというふうに思いまして、日本大学芸術学部に進み、演劇の演出や舞台監督などの勉強をして、まあ、裏方として支える仕事ができればなと思って勉強をしておりました。
うん、
ただそんな中に出会ったのが演出家振付家としても活躍する元スペイン国立舞踊団の芸術監督の先生に出会うきっかけがありまして、
はい、
で彼の作品に触れフラメンコの可能性を再発見したところから、
うん、
自分自身で舞踊家という道を意識し始めたのが今に至るきっかけになります。
表舞台でね、目いっぱい活躍しようっていう思いがずっと終わりだったのかなと思いきや、市長、
うん、
裏方として、
うん、
研鑽を積んでっていう、そういう思いが終わりだったんですね。
そうですね、逆にですね、そのようなある意味においての下積みですよね、
うん、
こういうところっていうのはすごく大事なんですよね。やっぱり人間っていうのはやっぱベースになるものがすごく大事ってよく言われるんですけど、あえてそこからスタートされたっていうところが今の飛躍の状況になってるのかなって考えたんですけどね。まあ、しかもその出会いの話があったわけでございますが、いろいろな人の話の中においてもやっぱりそのターニングポイントの中において人生のね、素晴らしい貴重な出会いっていうのはよくあるって話だったんですけど、まさにこの話聞いていますと、小田さんにとってのですね、この出会いというのがまさにそのターニングポイントのその場
で、そうですよね、
そういうに考えさせていただいたんですけどね、
はい、
とはいえですね、まあ、お母様の影響がね、うん、2歳からって今聞いたところでございますが、そうですよ、相当大きかったのかなと考えるんですけど、2歳からっていうことで、まあまあ、昔の、ね、その当時のことはわからないということでございますが、はい、今日までの間にですね、まあ、やめようなんてもう思ったことってなかったんでしょうか ね。
そうですね、私自身こう舞台に立つことはとても好きな子供でしたので、
うん、
やめようという決心がなかなかつかなかったんですけれども、
はい、
でも実は練習はとても嫌いな子供でした。
練習嫌いだったんですか。
はい、
お母様が結構厳しくていらっしゃるとか、
まあ、それもあったかもしれないですけれども、
う
んうんうん、もう友達と遊びたいとか、
まあね、
はい、
子供だったら市長みんなそう思いますよね、そう考えますよ ね。
そうですよね、やっぱりお友達が ね、 ね、周りで何々ちゃん遊びに行こうなんて話があったりして、うん、でも自分は練習なんだよなって考えた時にそういう思いになったのも、まあ、不思議ではないかもしれませんよね。
まあ、そんなね、中でも、まあ、練習は嫌でも続けられてきて今があると思うんですが、うん、
はい、
そんな久保田さんは留学もされていらっしゃいます。
そうですね、
はい、ここからはそんなお話を市長伺いましょう。
そうですね、プロフィールの中にも書かれているところなんですけどね、まあ、何度かスペインの方に留学されているということなんですけど、留学先での様子なんかですね、もし教えていただければと思うところなんです、
はい、
なかなかそういうことって聞けないですから ね、
そうですね、
すごく興味があるところなんですけど、はい、そして特にですね、2019年の秋から1年間も の、 留学ではですね、ロックダウンもね経験されたということでございますけど、その時にですね、まあ、どんな生活をされていたのかなって、まあ、そのあたりもちょっと興味がありますので、はい、聞かせていただきたいと思います。
はい、そうですね、留学をしている時には本当にフラメンコ漬けの生活でして、まあ、フラメンコ と向き合うこと、そして自分の体と向き合うこと、そういった毎日を続けておりました。元来練習嫌いなんですけれども、まあ、クラスのメンバーと切磋琢磨できる環境であったり、またこう日々の生活の中でもたくさんの刺激があって、とてもいい留学生活が送れたかなと思っております。で、先ほどあの市長にもご紹介いただきましたけれども、2019年3月14日からスペインは急にロックダウンになってしまいました。で、本当にあの、スーパーとか食料品店ですね、いわゆる、と薬局、銀行しか開いていない状態が3ヶ月ほど続きまして、私も週に一度買い物に行くのが唯一の外出という形でございました。やはりそんな中、周りにはこう留学を途中で諦めて母国へ帰っていく仲間もたくさんいたんですけれども、私自身はスペインに残ったことで得られた経験も大きかったなと思っております。
そんな中でも残られて
素晴らしいです ね、
勉強を続けられてきた、っていうことですよ。で、まあ、そういった状況の中、まあ落ち着いてから沼津に戻られてきたっていうことなんですが、そのあたりについても伺いましょうか、市長。
そうですね、はい、本当に大変な思いされたんだなと思ったんですけど、あのただでさえですね、まあ、あの外国に行くっていうと言葉の壁っていうのが出てきますよね。私なんか沼津弁しか喋れないもんですから、非常にそのあたりのところに全然わからないんですけど、スペインですよね。そうすると言語とかどうしちゃったのかな、
ね、スペインで沼津弁は通じます
か、ね、どうでしょう、
通じないですよね。
どうなんでしょうね。
スペインはね、当然
で、しかも普通の生活ができないっていう状況の中において、はい、まあ、ある意味において、その例えばスペイン語を喋らないと対応してもらえないようなところとかもあるわけですよね、はい、そんなところはちょっと気になったので、まずご聞かせていただけますか。はい、
そうですね、最初の長期留学の時にあの語学学校に通いまして、スペイン語の方は、まあ、ある程度は習得したんですけれども、まあ、やはりこうロックダウンになってから、はい、いろいろ知らない言葉も飛び交う中で、あの本当に日本語でも聞いたことがないような言葉ですとか、テレビからの情報というのに私も、あの聞き取れなかったことなども正直たくさんありました。でスペインでは、ルームシェアという形で、スペイン人の、家族の中に住んでいたんですけれども、あの一緒に住んでいる家族やあのシェアのメンバーが本当に語学の面では助けてくれて、あの今のスペインの状況であるとか、今日からはこういう制度が敷かれるからこうやって生活しなければならないよということをとても丁寧にあの説明してくださって、本当にあの一緒に住んでいたメンバーには感謝しています。
いい、またそこで出会いが、
そうですね、そういうサポートがあったからこそっていうのもね、あると思うんですが、まあ、改めてその後沼津に戻られ
た、戻られてきたんですけど、まあ、沼津に戻られて改めてですね、どんな感想だったんでしょうかね。
はい、そうですね、帰国後すぐは2週間の自宅隔離がありまして、こうやっぱりなかなか、まあ、沼津にということもそうですし、日本に帰ってきた実感というのを得ることができませんでした。まあ、しかし10月末に帰国公演を沼津で開催いたしまして、はい、本当にこうたくさんの方に応援していただいたことで、そこで改めて地元の温かさを感じれたというのが私としては大きかったです、
ね、え、帰国公演もできてよかったですね。
そうですね、
意識を語ったわけですね。
ね、本当にそうですよね。さあ、そんな久保田さんとフラメンコについて引き続き伺っていきましょうか。
そうですよね、はい、せっかくあのここまでですね、いろいろな経験なんかもお伺いさせていただいて、これまで長きわたりですね、それこそフラメンコ一筋に、まあ、生きてこられたのかなっていう感じもあります、うん、そういう意味においてですね、久保田さんにとってフラメンコっていうのは一体何でしょうか。
はい、そうですね、まあ、心でしょうかね。
心、
はい、はい、まあ、フラメンコはもともとはインドの北部からスペインにたどり着いたジプシーたちが迫害されてきた苦しい生活の中での嘆きや悲しみを歌ったのが始まりだと言われています。
これは初めて知るっていうリスナーさん多いんじゃないですか、市長も初めて、
初めて知りました。もともとスペインじゃないんですね。
そうですね、あのジプシーたちの、運んできた文化と、スペインの南部アンダルシアにあった土着の文化が混ざり合ってフラメンコが生まれた、 まれたと言われています。
心の叫び、
ね、
いい感じですね。だからこうなんていうんですか、情熱なんですね。
そうですね、はい、やはりこう感情というのは、まあ、日本人はね、特に表に出すことが苦手な民族だとは言われていますけれども、はい、やはりこう感じる心というのは全世界共通なのかなというふうに私自身は思っています。
はい、なんかそういうね、重い心を伝えられるような踊り手さんとして、
はい、
ね、これからもぜひご活躍いただきたいと、
そうですね、頑張りたいと思います。
まあ、それを踏まえた上で、はい、今後についてもね、
そうですよね、はい、せっかくここまでいろいろと貴重な体験もされ、素晴らしい栄誉ある地位を得られているというような状況でございます、うん、そういう中においてですね、まあ、今後の久保田さんのですね、活動や夢など、そんなものがですね、ありましたらぜひとも教えていただきたいなと思いました。
はい、そうですね、今はコロナの影響でどうしてもエンターテインメント業界とても苦しい時期が続いておりますけれども、まあ、そういう時代だからこそ逆に伝えることであったり感じることの重要性がこれから増していくのではないかなと考えております。まあ、現在私は文化庁による巡回公演というものにも参加させていただいておりまして、
はい、
小中学校でも、まあ、特に去年様々な行事が中心になる中で、まあ、芸術鑑賞会という形で子どもたちの笑顔に触れることで私たち、キャストやスタッフもとても元気をもらっているような形でございます。アートの持つ力を信じて皆さんにたくさんのパワーをお伝えできる舞踊家になれればなと思っております。
なるほどね、
いいな、もうなんか体が熱くなってきましたね、なんとなく。
いや、私実はずいぶん前に久保田さんにお話を伺ったことがありまして、そこで踊りをちょっと見せてもらったことが
なるほど
あるんですけれども、はい、やっぱり披露していただいたのはほんのわずかだったんですけれども、それでもやっぱり情熱感じますもんね。その表現力の豊かさっていうのに私感動したのを覚えてるんですけれども、やっぱり本当にね、先ほどもお話ありましたように、その心を伝えるっていう意味では、まあ、私も同じような職業かもしれませんけれども、はい、まあ、素晴らしい踊り手としてこれからもね、ますますご活躍いただきたいなと思っていますが、はい、やっぱりとは言っても新型コロナの影響っていうのはかなり受けてらっしゃいますよね。
そうですね、やはりこうお客様の制限があったりですとか、踊る場所も、フラメンコというのはこうレストランと一体となったような舞台がとても多いので、やはりそういうところで様々な影響が出ております。
ね、なんとかこの新型コロナもね、収束に、まあ、向かってほしいなというのは皆さん願っていることだと思うんですけど、はい、
本当にその通りですよね。
まあ、こういうフラメンコの世界でも影響が出ているというのはかなりね、私たちとしてもなんか今日フラメンコが身近な存在になって以上、
はいはい、
なんか深刻だなっていうふうに改めてね思いますよね。
そうですね、まあ、何でもそうなんですけどですね、やっぱり皆さんに認めてもらえるようなものっていうのはですね、やっぱり相当長きにわたるもう絶え間なき努力っていうのをですね積み重ねていくっていうことが必要なんですよね、はい、でしかも世界で活躍ができるような存在がやはり沼津市にいるっていうことがですね、本当に我々にとっては宝だと思いますし誇りだと思ってるんですね。
はい、
そういう方がですね、もう本当に、まあ、情熱的なっていうような話もさっきから出ていますけど、そんなものをですね、皆さんに一人でも多くの皆さんにですね見ていただき感じ取っていただく、そういう機会がですね正々とできるようなね、そういう状況に一日でも早くなればなって本当に心から願うところでございます。
はい、
はい、久保田さんみたいなですねそういう方はですね、沼津市にいるんです、沼津市の宝なんですよ、っていうことをですね大体的に一日も早く PR したいなと思ってますね、
はい、
でそのものを、本当にですね皆さんに見てもらう、
ね、
感じてもらうという機会を持ちたいですよね、
はい、ぜひ生で見ていただく機会がたくさん増えていったらいいなと思っております。
はい、
まあ、こういう状況ではありますけれども、久保田さんがまさにね沼津に素晴らしいハッピーニュースをもたらしてくださいましたもんね、
はい、明るいニュースです本当に。そうですよね、はい、
またこれからもぜひ明るい話題を届けていただければなと思います、はい、お体気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、今回のゲストはフラメンコ舞踊家の久保田春奈さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆるしげ市長、また来月3月の放送です。引き続きよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。